お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までボリビアの話をしていただいてますけれども、
はい、
ボリビアの話続けていただけますか。
はい。以前はですね、1回目の僕の初めての、ボリビアの買い付けの仕事だったんですけど、その時が2014年で、2回目に行った時はですね、2017年ですね。この時はですね、ちょうどボリビアを寄った後にですね、ブラジルに行くっていう結構長い、トリップのプランがありまして、で、そうですね、最初に、行った場所が、ボリビアですね。で、この時はですね、前回訪れた時と全く同じルートで全く同じ農園と精製所も行きまして、慣れた感じで行きましたね。はい。で、すごく印象に残ってるのはですね、その空港からの道のりですね、車でなんですけど、空港からそのラパスの街中までは本当に結構すぐに着きまして、やっぱり建物はですね、色をほとんど一色って言いますか、まあ、茶色っていうか土っぽい感じの雰囲気で、で、人も建物もですね、お家とかもたくさん賑やかで車もいっぱいですね、走ってて、だいぶ雰囲気が違いますね。で、そこから、そのカラナビっていうところに向かうんですけど、また、空港では、3800メートルから、ラパスで少しまた下がって、またその後ですね、ぐんと上がってきます。で、そこがですね、4150メートルぐらいですね、あったと思うんですけど。
富士山より高くなりますよね。
そうですね。
うん、
少し高くなりますね。
うん、
はい。で、そこの景色が とても綺麗で、遠くにですけど雪山が見えたりするんですけど、そこの、まあ、ふもとといいますか、道の脇のところに、車を止めてですね、急に止まったからどうしたのかなと思ってドライバーの人を見たらですね、後ろから、車の後ろから、ポリタンクを両手に持って、歩き出して、そこの、そうですね、道の横のところにですね、小川が流れてて、で、結構な勢いで、水が流れてるんですね。
はい、
で、見た感じは結構綺麗だったんで、どうするのかなと思ったら、その水を、全部汲んでて、で、その水どうするのって、料理に使うの？うん、そうだね、うん、これは飲めるのって聞いたら飲めるよって言ってて、で、これ山からの雪解け水だから、すごく綺麗で美味しいよっていう話してて、で、流れてくる間に、その通ったところで、フィルターされてて、自然にフィルターされてるから、とても美味しいみたいな話をしたんですね。で、それを持ち帰ったんですけど、もうその水が気になって、僕結構水にうるさくて。
ああ、そうですか。
はい。はい。いつもフィルターの水飲んでいるくらいなんで。
ああ、食用からですか？コーヒーの水ってことですね。
そうですね、はい。一応、フィルターは買って、それを、まあ、メルボルンは問題なく飲めると思うんですけど、フィルターとして飲んでますね。
はい。うん、はい。
で、まあ、また車に戻って、で、精製所のカラナビに向かったんですけど、その時はですね、前回も泊まらせてもらった、その精製所のすぐ近くにある宿泊施設がありまして、そのホテルといいますか、なんて言ったらいいんですかね、精製所によ、の、本当に、真向かいにですね、ちょっとした建物があって、で、アパートみたいな感じですね。ちっちゃな2階、3階建てぐらいので、部屋が、まあ、大体10部屋ぐらいあって、その部屋一つ一つがですね、名前がついてるんですね。その、名前がですね、なんとコーヒーの品種の名前で。
ああ、さすがですね。それ、コーヒーの生産場でしょ。
結構こだわってて、はい、面白いなと思って、で、入り口にですね、手作りの木箱みたいなのあるんですけど、それで多分コーヒーとかの収穫で使ったものだと思うんですけど、それを、壁にかけてあってですね、そこに農園の、女性の写真とか貼って、で、まあ、手書きでですね、スペイン語で、いらっしゃいみたいなこと書いてあってですね、で、そこに都市って下に書いてあって、すごい嬉しいです。嬉しかったですね。で、その部屋の、品種の名前もですね、僕の好きなジャバ品種のジャバだったんで、やったと思って、たまたまそこで興奮しましたね。はい。そういうような、気遣いが、エクスポーターのダニエラが、 やってくれるんで、すごく女性らしくて、嬉しいですね。
その年近いだと紙に女性の写真貼ってあるんですか？ウェルカムで。
そうですね。上に農園のカルメリータの、あの、の、カルメリータ農園の、女性が、その女性の名前をカルメリータって言うんですけど、貼ってあって、で、あれ、どっかで見たことあるなと思ったら、マーケットレーン使ってるポストカードが貼ってあって、あ、懐かしいと思って。
そのな、割と綺麗な女性なんですね。
結構年配の方ですね。
そうですか。
もう多分60過ぎの、
おばちゃんかおばあさんかってことですね。
そうですね。すごい、美味しいコーヒーを毎年作ってる、とても素晴らしい人です。で、そこで何泊かして、で、その間にですね、生成状を見せてもらったりとか、夜中にですね、その生豆を持ってくる人もいたりして、すごくコーヒーのことを知るには、のとっときの場所なんですけど、そこで食べさせてもらった食事もやっぱりすごく、手作り感もあって美味しくて、もう僕、食べるのももちろん美味しいんですけど、質問ばっかりしちゃってて、そこでの手作りの料理がですね、結構ボリビアはですね、穀物類が豊富で、で、じゃがいもとかですね、あと、キヌア、スーパーフードのキヌアとかですね、原産国とも言われているぐらいなんで、アンデス山脈なんですね。結構豊富ですね。で、トウモロコシもジャガイモも、本当にもう何十種類もあって、毎回毎回違う芋が出てくるたびに僕が、これは何の芋だ、これは何の芋みたいな感じでずっと聞いてて、で、最初も芋か何なのかわからないものもあったりして、興味津々でしたね。で、トウモロコシとか芋もですね、やっぱり、見た目も違うんですが、もちろん味も違ってて、調理の方法も違っててですね、飽きが来なかったですね。で、味一つ一つがすごく、色もですけど、濃くて、もう本当に美味しかったですね。僕は普段は、何でも食べるんですけど、ベジタリアン、ビーガンでやっていけそうな気が しないでもなかったですね。
あんまり化学肥料とか使ってないんで、それほんと文字通り、有機野菜なんですね。
そうですね。もう本当に地元のこのカラナビのところで採れた、農作物なんで、本当にすごくクオリティもいいですし、原種に近いものが多いですね。で、有機です。キヌアもですね、いろいろ本当に、サラダに使ったりとかもあるんですけど、朝ごはんのパンケーキの上に乗せたりとかですね、いろいろ使い方もあって、で、ビールもいただいたんですけど、そのビールもなんと、原料がキヌアのビールもあったりして、とっても美味しかったですね。
基本的にボリビアの人たちっていうのは肉よりもその野菜なんですか？食事は。
そうです。多分お肉とかも食べると思うんですけど、多分野菜食べる、穀物類を食べる人の方が多いのかもしれないですね。結構栽培してるのもあるんで、あまり家畜っぽいのは僕は目にしてなかったですね。
そうすると油を使うんですか？
そうですね。多分ですけど、やっぱり穀物から作られてる、なんか原料の油とか使ってるんじゃないかなと思いますね。で、オーブン系も炒め物もありますし、で、そうですね。僕が結構印象に残ってたのが、下にですね、フライドポテトが敷いてあって、その上にですね、牛肉ですね、を炒めたのと、味付けはトマトがベースだと思うんですけど、ちょっとトロッとしたようなソースが変わってて、それがすごく好きで、名前がピッケマッチョって言うんですけど、その名前も面白くて、結構覚えやすいですね。マッチョっていう名前がついてるから。で、そのオーナーさんのペドロも、私これを食べたらマッチョになれるぞみたいなことを言ったりしてて、すごく印象に残ってますね。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。